おはようございます。私は成長の絵本部講師の川上忠志郎です。第3回目の本日は成長の絵白鳩会総裁谷口淳子先生のご著書小さな奇跡をテキストに感謝の生活というテーマで話をさせていただきます。よろしくお願いします。さて、成長の絵では非同型主義の生活を推奨しています。非同型主義とはどのような生活かと申しますと、まず非同型ですが、これはご存知のように太陽の光によってできる影が時間を指し示すもので、曇りの日や夜には時間を示すことができません。太陽の光が照り輝く時にのみ時間を刻む非同型のように、人生においても光り輝く喜びのみを心に刻もうという生活のことを非同型主義の生活というのです。こうした生活を送るためのポイントの一つが感謝です。特に何気ない日常のありふれたこと、あるいは不快なことや苦しいことに対してでも、感謝できるように習慣づけることが大切になってきます。日常の生活の中で感謝することの意義を、成長の絵白鳩会総裁谷口淳子先生は、本日のテキストである小さな奇跡の160ページから161ページで次のようにお示しくださっています。少し長いですが朗読させていただきます。私は毎朝起きるとすぐ成長の家の瞑想法である深層観をする。それから今朝も元気に目覚めたということに感謝する。今日も良い一日だと感謝する。夫が元気なことも感謝する。父や母が元気なことにも感謝する。食事が作れる健康にも感謝する。美味しい食事が食べられることにも感謝する。こうして身の回りのありがたいことを一つ一つ心に印象して認める習慣をつけると、自分は幸せかと問いかける必要はなく、幸せと思えるのだ。そんなあまりにも些細な当たり前のことに感謝できても、大きな問題に直面している場合はどうするのか、と問う人がいるかもしれない。家の仕事がうまくいかないこと、夫が仕事を失ったこと、自分や家族に病気がある場合はどうするのか。身の回りへの感謝だけでは、現実問題の解決には何の役にも立たないと思う人もいるだろう。しかし実際には、良いことも悪いこともある生活の中で、良いこと、感謝すべきこと、ありがたいことを認める習慣をつけると、それまで気がつかなかった周りの良いことに気がつくようになり、目が開かされる思いをするものだ。そして、これさえなければ、と自分で決めつけていた不幸が、それほど大きな問題ではないと思えるようになる。この心の余裕が重要である。そこから新しい視点や思わぬアイデアが生まれてきて、事態が改善に向かうようになる。朗読を終わります。このように、どんな状況にあっても感謝すること、ありがたいことを認める習慣を身につけることで、事態が改善し、より良き人生が送れることになります。では、何事に対しても感謝し、ありがたいことを認めるという習慣を身につけるにはどうすればよいでしょうか。それにはまず、毎日非同型日記をつけることをお勧めします。この日記は成長の絵が発行しているもので、毎日良かったことや嬉しかったことのみを記すことで、良きことのみを認める訓練をし、それを習慣づけることができるものです。その他には、合宿形式で成長の絵の教えを学ぶ練成会に参加して、見教えを生活に実践する訓練を積むこともお勧めします。練成会では様々な行事がありますが、その中でも私は特に堅牢をすることをお勧めします。堅牢とは労働を捧げると書きますが、清掃や畑仕事などを感謝の言葉を唱えながら行う宗教業のことを指し、その作業に無我になって献身することで、自己限定を破り、 感謝の心や愛を与える喜びを体得するという実践行です。その堅牢を通して私は、感謝の生活、愛の心、無我献身という精神を教えていただきました。私が堅牢を初めて体験したのは、今から24年ほど前、長崎県西海市にある清張の家総本山の練成会を受講した時のことです。その時に私が体験したのは水田作業でした。この堅牢が私の心を変化させ、感謝の心と愛を与える生活の尊さを教えてくれたのでした。清張の家を信仰する家庭に育った私は、中学、高校とボランティアとして清張の家の青年会の活動をしておりました。高校卒業後は上京して大学生となり、学生生活の傍ら、清張の家の大学生の活動を始めました。その入学直後の6月のことです。高校時代の親友の一人が焼身自殺をするというとてもショックな出来事が起こりました。それを機に私は徹底して友人と付き合うことを心がけるようになりました。親友が何も言わずに死んでいったのは、自分が友人としての関わり方が足りなかったからだと思った私は、友人たちとの付き合いを第一としていきました。学校に行っても、授業はそっちのけで、友達との時間を優先し、毎晩のようにお酒を飲みながら語り合い、親睦を深めるようにしました。当時の私は十分な仕送りをもらっていなかったので、アルバイトをしなければ生活できませんでしたが、友人たちとの親睦の時間を重視していた私は、学生ローンでお金を借りてまで、友人たちとの時間を優先していました。十分な返済もできないまま、そんな生活を続けていたため、そのうちだんだんと生活がすさみ、心も乱れていきました。その頃の私は、友人たちと岐阜で行ったあるイベントが成功したのを真に受け、大学を辞め、青年実業家になって一旗あげてやろうと思っていました。そこで、実家に帰って、父にそのことを話しました。じっと話を聞いていた父はいろいろと言いたそうでしたが、その言葉を飲み込んで私に言いました。わかった。お前の好きなようにさせてやろう。しかし、それには条件がある。長崎にある清張の家総本山に行って、3ヶ月間長期練成運をしてこい。そうすれば認めてやる。と言いました。こうして私は清張の家総本山の練成会を受講することになったのです。その時の私は、3ヶ月間辛抱すれば自由の身になれると思い、10日間の練成会を受講した後、長期練成員になりました。当時の長期練成員の生活は、毎朝4時30分に起床し、清張の家独特の座禅的瞑想法である深層観をして、清張の家のお経である聖経を読み、その後1時間ほど教えの勉強をして、午前8時から夕方5時までは堅牢をするというものでした。清張の家総本山の境内地には、その当時、1町3反、約1万3000平方メートルの水田がありました。季節柄、水田作業が始まる時期でしたので、堅牢は連日水田作業でした。とにかく3ヶ月の辛抱だ、と思っていた私は、当然のことながら、作業に身が入りません。そんな私の姿を見た当時の堅牢指導者が、ある日私を呼び、鍬を持たせて、この水田を耕せ、と言いました。私はしぶしぶ水田に入って耕し始めました。すると、水田の真ん中あたりまで行った時だったでしょうか。突然、足元が緩くなり、みるみるうちに私は、足の付け根あたりまで水田に埋まってしまったのです。この水田は、何十年も前に耕作を放棄していた場所で、水田を再開する前には大きな木が生えていました。その木を根っこから取り除いたため、その部分は深みになっていたのです。それを知らない私は、見事その深みにはまってしまったのでした。これにはさすがに私も焦りました。なんとか抜け出そうとしましたが、なかなか身動きが取れません。そのうち尻餅をつき、 前に倒れたりしながらも、なんとか深みから這い出ました。その恥ずかしさというか、悔しさというか、情けなさというか。そんな複雑な思いが錯綜する中で、私はその後、すべての思いを振り払うかのように、ありがとうございますと、感謝の言葉を唱えながら、無心で鍬を振り続けました。それからどれだけ時間が過ぎた頃でしょうか。気がつくと、剣道終了という声が聞こえてきました。その声を聞いた私は、やれやれと思いながら、水田の外に出て、ふと後ろを振り返りました。すると、朝来た時には草だらけで、ここは本当に水田かと思ったような場所が、きれいに耕され、そこに水が流れ込み、夕日を受けて水面がキラキラと輝いていたのです。その美しさに感動した私は、思わず見入っていました。その光景を見ながら私は、自分の中にあった思い上がりの心や、人を裁く心など、心のわだかまりがスーッと消えていくような気がしていました。そこにあったのは、自分の利益のためではなく、純粋に奉仕することができた喜びと、愛を与え切った喜び、そして感動を与えられたことへの感謝の思いだけでした。このように自分の心が変化し、改めて周囲を見渡してみると、自分の周囲にはありがたいこと、美しいこと、素晴らしいことが満ち溢れていると実感することができるのです。ただ、普段はなかなかそれに気がつかず、見過ごしていることが多いということなのです。そうした素晴らしさに気づくには、訓練が必要であり、そのキーワードとなるのが感謝なのです。私は自信を持って皆様にも、良いことも悪いこともあるように見える日常生活の中で、感謝すべきことを見つける訓練を続け、それを習慣づける日時計主義の生活を実践されることをお勧めします。それによって、きっと皆様の人生が幸福へと導かれると信じています。以上で本日の私の話を終了いたします。ご清聴ありがとうございました。